昼食後、昼休みの時間が終わり、五次元目がやってきた。今日の日記はここから筆を走らせることにする。なぜならこの時間は、私にとって待ちに待った、先生の授業の時間だからだ。先生の授業は答えが見えていて退屈極まりない、という声もある。逆に、音読とプリントの解説が多く、楽な授業だ、という声もある。それもそのはず。先生は、授業どころではないのだから。そんな先生を観察することは、つまらない授業の秘密を知る、私の日課だった。クラスで私だけ、この時間を、密かな楽しみとしているに違いない。そう思うと、私だけ特別な優越感すら味わえるのだ。いつもの流れでプリントが全生徒に行き渡り、この日の先生の授業は、廊下側の生徒の音読から始まった。私は、窓際後方の席。十中八九。今日は私が読む順番は回ってこない。そう確信した私に、ちょっとしたいたずら心が芽生えた。教師としての使命感と私への愛欲。彼の心がどちらに傾くのか、試してみたくなったのだ。ちょうどその時、私と同じく順番を悟ったであろう隣の席の生徒が、昼食後の満腹感からか、頬杖をつき、うつらうつらと船を漕ぎ始めた。これは好都合、とばかりに、私は机の列を縫う先生を見合った。どうやら先生は、私の方を見ないようにしているようだ。なら、私と目を合わせたら、先生はどうなってしまうんだろう。私が性的興奮をけしかけたら、落ち着きを装った低層体の中は、机の列の間を、そろりそろりと、股間が刺激されないように歩く先生。その横顔に、私は、じっと、意地悪な視線を送った。一瞬、肩を震わせ、立ち止まる先生。そして、さりげなく、あたかも教室を見渡すようにして、ちらりと、私を見た。視線を通じて、私たちのつながりの深さが証明されたように、私には思えた。年頃の乙女らしく、私の胸が、とくんと高鳴った。その鼓動が起こした波紋は、顔のほころびを抑え、先生を目で追う私に、独占欲とも言うべき、衝動をかきたてた。廊下が割れず、最後尾の折り返し地点。次の列へ向かう先生が、嫌が応でもこちらへ体を向ける瞬間。私は寝こける隣の生徒の椅子の下から、二本指で挟んだ消しゴムを、スナップを聞かせて、転がした。てん、てん。転がった消しゴムは、二列向こうの先生の足元へ。
すみません、先生。それ、私のです。
消しゴムを拾い、私の声に顔を上げた先生が、喉仏を動かし、息を止めた。無機質な音読と教室を満たす体温が、それを、何十秒にも感じさせる。そして、ようやく呼吸を取り戻した先生は、音読の邪魔にならないよう、 音を消した盗み足で、一歩また一歩と私の席へと歩みを進めた。寝こける生徒には目もくれず、私とも目を合わさずに机にそっと消しゴムを置く。その仕草はまるで片思いの女の子に接する少年のようで愛らしい。だが、そんな少年の性愛をかきたてたい私は、
ありがとうございます。少し教室が暑くて、つい手元が
と、視線を下げさせるために小声でつぶやき、セーラー服の胸元を開き、仰いで見せた。再び、時が止まったような一瞬、見開いた網膜には、私のいたずらな笑みと、白い胸の柔肌が映る。ごくり。喉が彼の悲鳴を代弁し、次の瞬間、先生の顔は苦痛に歪んだ。痛みが彼を現実に戻したのだろう。先生は先ほどとは違い、足早に教壇へと戻っていった。たった一瞬で湧き上がった列上は、ブラジャーに包まれた白い肉塊の感触を、昨夜触れたばかりの生々しいぬくもりを連想させ、低層体の中を一気に膨れ上がらせたといったところだろう。その愉悦に私はつい声が出そうになるのを必死で抑え込んだ。彼が私への愛欲に支配されていることが、彼の勃起によって証明されたのだ。それは、私を震え、ときめかせ、溺れさせる。私にペニスはないが、その時、私の心は彼に勃起していた。セックスが互いの愛欲をさらけ出し、求め合うものとするのなら、私たちは今、数十人の生徒がいる教室で、二人だけの欲望をさらけ出し、共有し、心でつながっている。そう、まるでそれは、心で、公開セックスをしているような興奮だった。その境地に達した私は思った。もっと、彼を感じたい、と。そして、咳を切った興奮は、私を、狡猾で変態的な思考へと染め上げていった。湖水に浸る学友の方へ足を投げ出し、お尻をずらし、浅く座ると、机の下で、ゆっくりと、スカートを託し上げていく。教卓で汗を拭っていた先生が、ぎょっとした顔で二度見した。目をそらそうとしても、そこは教壇の上。広い視界の中に、私の姿は嫌おうなしに映り込むだろう。かといって、生徒が音読を続ける中、あからさまにうつむくわけにもいかず。低層体の圧迫を抱えて、教室を練り歩くわけにもいかない。その困った顔は、私の刺激心をさらに刺激した。片方の手の指先で太ももを撫でてみせる。すると、 界に入る異質な光景に逆らえない男性本能は、眼球だけを動かし、文字通り釘付けとなった。低層体の中で、いびつに曲がった勃起の痛みより、目の前のごちそうにむしゃぶりつきたい欲求が、彼の目を血走らせる。先生が、私の次の行動に期待している。そう感じ取った私の指は、彼との心のセックスに応えようと、白い太ももよりも真っ白な、青純色をまとったショーツへと、はっていった。薄布に隔たれた肉と肉の溝を、私は中指で撫で上げた。倫理や道徳、社会的ルールの観念が、私の指先までをも震わせる。しかし、それを破るほどの魅力が、そしてバレないことへの私の自信が、過去に数えきれないほど触れた道筋を、音を立てぬまま何度も往来させた。普段の振る舞いからは、誰も私がみだらな女だとは想像もしないだろう。そんなクラスでは優等生の七ヶ瀬弥生が、授業中にオナニーをしている。教師と秘密の視線を送り合いながら、公然わいせつ行為に及んでいる。なんていやらしい子だろう。先生もそう思うでしょう。先生に熱い視線を送り、そして呼吸音に注意を払い、細い指先は私の心よりも分かりやすく勃起したクリトリスをくね始めた。その姿を先生は盗み見を通り越し、食い入るように見入っていた。その様子に私の指は深く食い込み、ショーツにメスのぬくもりを染み込ませた。先生は教卓の縁に体を寄せ、たまらないと言わんばかりに、硬い木材の天板に股間をこすりつけ、ゆらゆら揺れ始めた。勃起の痛みより、私の行為に支配されて、吐き出したいと、うごめいている。こうなったら、私も、たまらない。指先も無意識に誤ってしまう。押しつぶし、練り込むように、指の腹で引っかくようにこね回す。すると、彼が汗を拭いながら、生徒に気取られないように、体を揺する。情けなく眉間にシワを寄せて、半開きの口が溜まった唾液を飲み込む。いい。先生、もっと、もっと見て。もっと。本当に遠隔でセックスしているようだ。その求愛する必死の眼力が、私を悪魔的にときめかせ、高ぶらせていく。
から先の小刻みな振動はメスの快楽を呼び寄せ、私は私は達してしまった。気づかれないように行くという背徳感が尿意を催すほど背筋を震わせた。その丸めた背骨が弛緩する様を見ていた先生は、声にならない声を出すようにあんぐりと口を開けていた。
ごめんね。
ずるいと言わんとする情けない顔に、私は手を合わせ口だけを動かした。きっと先生の低層体は排尿口から漏れ出すほどカウパー精液で溢れているに違いない。しかしその結果は彼から私への愛欲の証明だ。はあ、私は満足げにため息を漏らし、改めて先生を見やる。先生はというと、再び勃起の苦痛をこらえる表情に戻っていた。早くすっきりしたいですよね、先生。その惨めな表情を見て、私は残酷にも引き続き彼の従順さを試すことにした。放課後まで私を欲する欲望を育てたら、果たしてどれだけ卑屈に私を求めてくれるのだろうか。新たな楽しみを胸に、もうすっかり目をそらしてしまった先生へ、いたずらな私の心は、私の口角を小さく吊り上げさせた。